ティモンディ前田裕太の学べばわかるマネー大学。
こんばんは、ティモンディの高岸ひろゆきです。先週に引き続き代打高岸がお送りしていきます。この番組は経済も投資も初心者の僕と一緒に経済や投資などマネーにまつわる話題に少しずつ触れてもらおうという番組となっております。先日ですね、日本ハムファイターズさんの本拠地の北海道のエスコンフィールドでウーム野球部対ファイターズ OB の試合のイベントがあったんですが、そちらでウーム野球部さんの方にサプライズ助っ人投手としてオファーがありまして、北海道に行ってまいりました。イベントっていうのはその NPB のプロ野球の試合ではないんですが、もう1万人2万人近くのお客さんがですねエスコンフィールドに集まってて、もう大盛り上がりで、その YouTuber の方々のパワーをですねこうまじまじと感じたというようなイベントだったんですが、ファイターズ OB にも超人って言われるその糸井選手、元ファイターズ元タイガースでもあるねバファローズもそうかな、糸井選手が一番バッターで出てきてまして、もうすごい体でしたね。もう引退されててももう超人の体型を維持されてて、もう本当にねリアルエヴァンゲリオン、もう初号機そのものの肩幅のでかさで集合写真撮ったんですけど、僕がもう半分に見えるぐらいのでかさで、でもやっぱり現役時代からずっともう20年近く鍛錬を積まれてたその貯金がしっかり残ってるっていうので、やっぱ筋肉は裏切らないなというところと、あとこういう助っ人として参戦させていただきましたけども、まあブレーブスの方からもですね、こうメディアに出てったりとか、いろんな場で活躍してくれることが球団のためにもなるので、どんどん活動を応援しますというお話もしていただいているので、今回はブレーブスのためにも少しはお力になれて、またイベントの盛り上げるためにも少しでも力になれたかなという思いで、素晴らしい経験をさせていただきました。そちらは YouTube で見れるのかな、アーカイブ等も多分あると思うので、ぜひチェックしてみてください。それでは今日のメニューです。この後 CM を挟んでみんなでマネーを学ぶ、マネー経済投資についてみんなで学ぶコーナーです。後ほど日本経済新聞の編集委員、そして現役大学院生にも登場していただきます。続いてマネー大学放課後の時間です。アルバイトについて語ります。 SNS はハッシュタグマネー大で投稿してください。それではティモンディ高岸博之の学べばわかるマネー大学プレイボール。
この番組は東京証券取引所日本経済新聞社の協力でお送りします。
おりょうよ、ニーサも初めて1年、資産もだいぶ増えたぜよ。我が海援隊の面目役者じゃ。
龍馬はん、舶来物ばかりに財を投じて志はどないしたん。日本を今一度選択するんやなかった。
あっけんど、
背の人は我を何とも言わばいえ、
我がなすことは我のみぞ知る。しもた、わしはいつの間にか流行りもんば選んでしもた。日本にはええもんを生み出すカンパニーが5万とあるというに。
そうや、日本にも投資や。
よし、面白き言葉なきよう面白くじゃ。
それあんたの名言ちゃいますやん。
探す楽しさ、自分で考える株式投資、日本新時代。
投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。東京証券取引所。
みんなでマネーをマネーブ、ティモンディの高岸です。この番組で経済マネー投資について教えてくださるのは、日本経済新聞編集委員の山本ゆりさん、こと監督こと山本ゆりさんです。今日もよろしくお願いします。
はい、はい、日経でお金の勉強をしております、うん、山本こと監督こと山本です、
はい、よろしくお願いいたしますそしてこのコーナー、はい、みんなでマネーをマネーブではマネー部員として一緒にマネーを学んでもらう大学院生を迎えてお送りします。今日の部員は先週に引き続きこちらの方。
はい、東京大学大学院修士1年の北野和樹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。北野さんは今は夏休み中、
はい、
院生も夏休みっていう概念があるんですか？
そうですね、学部ともほとんど一緒で、うん、授業もあるし、うん、学部生と一緒に科目によってはテストもあるしレポートもあるし。あ、
テストとかもあるんだ、
はい、
院生、うん、じゃあもう大学生の時と、はい、そんなにリズムは変わらない？
そうですね、授業の量は減るんですけど、うん、まあ、そこの減った分に研究が入るぐらいでベースは変わってない、うん、
へー、実態が分かってなかった。単位も取るってことですか？
単位も取らなきゃ。
そうなんだ。
海行きました？
海はまだ行けてないです。
行けてない、うん、体仕上がってるからね。
ね、仕上がってるからね、
ぜひね見られることもね、ボディービルダーは大切だと思うんで、
はい、
ね、そこで仕上げてってほしいと思います。
頑張ります。
はい、それでは今日のテーマです。 ETF は使いやすい投資信託。
はい、前回は投資信託を野球チームに例えて、うん、分かりやすくなったんだかならないんだか、
ね、例えたものをまた例えてっていうねすごいこう脳がフル回転しましたよね、う
ん、だけど、
う
ん、まあ、なんとなくね、はい、あそこかこんなものかっていうイメージがね、
監督のおかげでざっくり分かりました。理解できました。ありがとうございます。
はい、まあ、どういうイメージを、
ファンドマネージャーっていうのフロントさん、統括をする、
俯瞰
でチームをまとめる人がいて、で低コストそうで自分のお気に入りのチームを見つけて応援することができると。
そうですね、
いろんな特化した選手たちが集まったチームを応援することができるというのが、はい、投資信託。
日本には買える
6000、
ピンポンピンポンピンポン、
はい、いっぱいあるというのも学びました。
しっかり学ばれました。
はい、覚えてます。
はい、そこで今回のテーマはですね、うん、投資信託から、まあ、一歩進んだ、まあ、似たようなものです、
う
ん、ETF です。
出た。
で、今日の ETF なんですが、
ETF、はい、
はい、それぞれ何かを表しています。 E と T と F。
なるほど、
はい、
F はあれだな、うん、多分分かるな、うん、前回問題でも出てきたファの人ね、
ファの人だね、
なんだろうな、うん、エキセントリック
サンダー。あー、いいね、
サンダーそうそう、すごいこう乱高下します。
あ、それ買いたくなくないだ
エキセントリックサンダーファン
俺についてこいみたいな、すごい世界見せてやるぜみたいな、
ね、はい、じゃないですかね。
いいね、カズ君だったら何する、
う
ん、
エクサイティング、
お、エキサイト、あ、熱狂するね、
熱狂する、うん、スリリング、
うわ、ファン、スリリング。2人ともかっこよかったんだけどね、
疾走感ありますよ。
もうちょっと普通な感じかな。
普通。
E はエクスチェンジ、
エクスチェンジ、
T はトレード、
交換、交換、
トレードはそうね、取引、うん、
はい、
F がファだからファンズ、ね、
ファンズ、
だから
ってんだ、ファンド、
エクスチェンジ、トレーデッド、ファンズ、
ズなんだ、
エクスチェンジでトレーデッドなファンズなんですね。
交換して取引されるお金たち、
取引所で取引されているファンド、つまり
シンプル、
え、上場
そう、ピンポンポン、
そういうこと、
はい、もう一回いきますけど、はいはい、ETF は英語で言うと、うん、まあ、エクスチェンジトレーデッドファンズ、つまり日本語ですと上場投資信託と言います。
上場投資、
つまり上場している投資信託ということであります。
そういうこと、
まあ、お手軽にね、そのいいとこ取りができると言われております、
うん、いいじゃん、
はい、
ということでここで金融リテラシーをチェック、マネークイズ。
はい、ここからはクイズ形式で今回のテーマ ETF についてさらに学んでいきます、
う
ん、
はい、
まず第一問、
うん、
ETF とは先ほども説明した通り、うん、上場投資信託を示します、
はい、
では上場とはどういうことなんでしょうか。
どういうことなんでしょうか。1番、うん、
気分が上場であること、
それは大事。
2番、うん、中身が上質であること、
という話じゃないのか。
3番、価格が高いこと、
はあ、そういう視点もあるか。
4番、
うん、
証券取引所で取引できること、
うん、それは違うんじゃないか4番は違うんじゃないかな。
証券取引所です。さあ北野くん、さっさと正解を言っちまってくれ。
さあ、
はい、
うん、はい、
4番。
はい、正解は4番。
逆に4番。
逆にね、
どこが逆なんだよ。
あえてね。
二人ともどこでそんなにつまずいてるの。上場した投資信託でいいじゃない。で、上場ってどういうことって言ったら、うん、取引所で取引ができることでしょ。東京証券取引所っていう東京ストックエクスチェンジに上場すれば、そこで取引ができる。
なるほど、ね、北野さんおめでとう。
ありがとうございます。
ご名答でございます。
ご名答でございます
ということですね。
はい、
はい、投資信託が上場すると、
はい、
我々投資家側にもいいことはあるんですか。
はい、うん、そうなんですね。上場しているということは、その一般的な投資信託とは違い、うん、まあ、その株式と似たようなものになったよというふうにイメージしてください、うん、なので株と同じように原則として、その証券口座を開設して、うん、株と同じようにリアルタイムで毎日毎日、今上がった今下がったっていうような形で東証で取引されているということなんですよね。
投資信託はリアルタイムで分かんないんですか。
う
ん、
投資信託は、あの、前回お話しした通り、新聞に書いている基準価格っていうのが分かるけれども、これは1日の取引が終わって1日に1回だけ算出する。
へー、
今日の価格はこれでしたっていうのが分かるという仕組みなんですね。だから上場投資信託、刻々今買い今売りみたいなことができるし、うん、その成り行きみたいな注文とか、うん、もう一つメリットっていうと、うん、はい、取引の手数料が ETF 比較的安いと言えることがあります。
ETF なんで流行んないんだ。
そこに来たか、
そ
こに来たか、いきなり来たな。
ETF もメリットの部分でしょ。はい、
そうなんです、うん、取引の手数料というとですね、はい、投資信託でその作戦を立てる監督みたいな人を何て言いましたっけ。
ファンドマネージャー。
ファンドマネージャーです、はい、でファンドマネージャーに支払うコストっていうのが、その一般的な投資信託よりも安くなるんですよね、うん、
じゃあなんで ETF が主流になってないのかが分かんないです
ね。ねえ、ということで第2問、ねね、いい点に気づきましたか。第2問、はい、
2問。
ETF のコストが低いのには理由があります。まあ、人気の高い多くの ETF は、うん、まあ、何かに連動するように設計されているものが多いんですね。その何か、何に連動するように設計されていることが多いか。1番、
はい、
株価指数。
ほう。
2番、物価指数。
あ、いいとこだね。
3番、ドル相場などの為替レート。
うん、
4番、うん、首位打者の打率。
絶対違うよ。
あ、分かった。
ふざけないでください、監督。絶対違うでしょ、4番。
ここで急に起こる。
これ僕分かりますよ。ドル相場などの為替レート。
うん。
はあ、コストが低い。なんでだ。
カズ君、正解言っちゃって。
難しいですね。
君もかい。
でも株価指数なんじゃないかなと直感的に思います。
はい、
だからコストが低くなるってことですか。
はい、
はい、正解は1番の株価指数なんだけど、
なんで仕組みが分かんないですか。
別にだから安くなって、あの、株価だ指数だから安くなってるって言ってるわけではなくて、はい、ETF にはいろんな種類があります。でその中でも多いのは何かに連動しているタイプ、つまりあなたについていきますっていうタイプなので、あんまり独自性のないもの、連動するってことはさ、
うん、
何かの動きと同じように僕動くよって、うん、そうそう、こう動いたらこう動くよ、
主流に合わせます、
そうそう、はい、っていうのが何なんでしょうって言ったら、それは今投資の話をしていて、
はい、
投信でチームの話もして、
しました
株のリーグがあります、債券のリーグもありますという話をして、で株の指数に連動するような動きをするチームってちょっと簡単じゃない。わかんないか、わかんないか。
北野さん分かってます。
日本の景気に大体連動しますよ。
そうだね、そうだね。それでいいと思う。
いいの？
つまり、まあ、日本の株の動きに連動するような運用をしますと。すると、今日株上がったね。
あった、言った。
何を見ますか？
日経225。
はい、日経225を見ます。
はい、
で、日経225が上がる。日経225を上げてるのは225の人たちでしょ。225社が頑張って上げてるんだよね。
そうです
よ、
はい、
でそれの動きと同じように小判ザメで上がっていくっていうのはこれはちょっと楽じゃない？その 人が上がれば僕も上がるみたいな。
それはずっとチラ見してるってことですか？
そうそうそう、チラ見
ずっとチラ見してあげようって。そうそう、
あいつ上がったな、もうよしよ、もうちょい上がようみたいな。 あいつ下がったぞ、あ下がんなきゃ下がんなきゃみたいな、
うん、
こういう運用をしてる人がいるんですよ。
あ、わかった。その管理の話だから、
はい、
管理費の話だから、
うん、そう、管理費、
そういうことだ。
管理費が安いの。
そういうことか。全部自分で一つ一つ紐解いて見てるわけじゃなくて、全体の上げ下げを横遠目で見ながら、あ、じゃあ上げようってやってるから。
あ、いつ上がった、いつ上がった、あ、ちょい上げ、あ、ちょい下げ、みたいな。
あんまり、その、カロリーを使う必要がないんだ。
素晴らしい。
そういうことだ。
インデックスっていうチラ見タイプ、
チラ見タイプ、
チラ見タイプが多いと。だからコストが安いと。
なるほどな。
大きな募集団って感じ。
ほうほうほう。
メンバーをいっぱい抱えちゃって、
うん、
それでもう固定みたいな。
あ、
それは市場全体。
投資信託よりも ETF の方が、うん、内容の銘柄選手数が多いってことですか？
多い場合が多いね。
へ
あのその市場全体っていうのがもちろん大きいんだけど、
はい、これ
一番大きいのは世界全体じゃない？
そうです。
それからどんどん小さくなって日本全体っていうのも大きいし、うん、あとはだから半導体業界とか、うん、もっともっと小さくなるけれども、うん、どっちにしても全体なわけ、
うん、
というのがこのそれごと全体ごと購入する、
はあ、
全部買うんじゃないんだよ。その動きに連動するというのが、う
ん
う
ん、なんとなく分かった。
これがね、うん、この説明は実はその投資信託のインデックスファンドというものの投資説明であって、うん、イコール ETF じゃないんだけど、うん、ETF はそのタイプが多いっていうことですね、
はい、
というふうに覚えましょう、
はい、
だからその監督にあんまり高い年俸を出さないでいいわけなんですよ。
そう、基本的な指数を見ながら動かしてるから、
そうそうそう、チラ見とです
ね、1から50ぐらいはなんとなく全体の動きを見てやってるということ。
そうで、だからそう、他のね、はい、いろんな手間がかかるけど、
うん、
あのいろいろ調べて買ってくるとか、ダイヤの原石見つけたぜみたいな、
うん、
そういうことはしないで済むので、うん、まあ、お安くていいということなんです。なるほど、
スカウト代がいらないんです
も
んね。
あ、そういうことであります、
はい、
だからメリットとしては、はい、コストが低いでしょ、
はい、
それでいっぱいのものに投資してるっていうことは幅広く分散投資ができているということですよね。
そういうことですね、
はい、でさらに上場投資信託であるわけで、
はい、
日々刻々と取引所で価格がクリアになっているということ、
うん、
まあ、こういうメリットがあるわけなんですね。
はあ、じゃあ余計に ETF の方がってなってくるな、
うん、そう、それがね、なんだけどいまいちなんですけれども、
それなんでなんだろう。
まあ、
習慣、
どうなんだろうね、
文化の差ですか。
東証には350本を超える ETF が上場されていて、でその中ではそのNISAで買えるものもあるんですよね。
だから350本なんだ。投資信託は6000に対して、
う
ん、
あ、そうそうそうそう、そういうことですね。はい、なので、まあ、そこから入るっていうのが分かりやすいのではあるんだけれども、
はい、
まあ、実情ではいまいちNISAでもあんまり選ばれてないっていうのがあるんですね。
選ばれてないんだ。
あんまり、
やっぱ投資信託なんですか。
うん、の方が分かりやすいっていう感じかな。なんだけど、まあ、一つその明確な弱点としては、
う
ん、はい、自動積み立てがなかなか難しい。徐々にできてきてるのもあるんだけれども、はい、NISA だとイコール積み立て枠ってあるじゃないですか、
はい、
若い人たちがコツコツコツコツね、うん、毎月毎月みたいな、ああいうやり方が今までの ETF っていうのは難しかったの、積み立てが。 まあ、それが変わっては来てるんだけれども、うん、そういう弱点やっぱちょっと ETF は積み立てできないしねっていう感じがあって、
これは
現状ではアメリカなんかでは人気の ETF は日本ではまだ全然あの流行ってないよっていうことがありますけれども、まあだからあの最先端を行きたい若者なんかは ETF でいいんじゃないっていう、
特にその株っていうものは先々をどれだけ捉えるかじゃないですか、
すごいね、もう
っていうのはね、勉強ここで勉強しましたから、
はい、
だったら余計にみんな欲してるとは思うんですけどね、需要はありそうなんだけどな、
あると思いますよ、
ね、
ただこう馴染みがなくてみたいなところ、
うん、もう完全に馴染みなんだ、うん、ETF よりも投資信託の方
がばかりでもないと思うけれども、
まあそう一回積み立てし始めたからもうそのまんまこれでいいやっていうパターンもあるしっていうことなのかな、
そうだね、やっぱ手数料が安いってことは売ってる方からすると手数料が、ね、収入が減っちゃうっていうことでもあるし、まあ、そういう兼ね合いなんかもあるよね、大人の事情なんかもある、
そういうことか、世のバランスの話だ
こともあるかなみたいな、
なるほどな、
はい、いろんなこと学ぶねこの番組であ
んまり詰めすぎたらあんまりね、そうだよね、みんなを円滑にバランスを保つためにっていうこともあるんだ
かもしれないね、
なるほどな、ありがとうございます、はい、ということで今日のテーマ ETF 上場している投資信託の概要と特徴を学びました、以上みんなでマネーをマネーブでした、監督さんありがとうございました。
ありがとうございました。
マネー大学放課後。今日のお題はこちらです。アルバイトというわけなんですが、北野さん学生さんですもんね、大学院生。
はい、
やっぱりアルバイトは今はどうなんですか、されてるんですか。
今は、はい、アルバイトというかインターンをしてますね。
もうすでに。
はい。インターンって。アルバイト代発生するんですかあれって、
長期のインターンとかがあって、はい、それはもうほぼアルバイトなんですけど、一応くくりとしてインターンっていうだけです、
へ
いわゆるインターンみたいな、はい、給料出なかったりするものもあるんですけど、
は
い、
う
ん、それとは別で経験を積むために長期でやるインターンとかっていうのはアルバイトと一緒で時給がちゃんと出る、
へ、
じゃあアルバイトとどう違うの、
あ、アルバイトと違うのは結構人数が絞られてるだったり、採用の部分が厳しかったり、
よりその現職の方と同じようなことするみたいな、
そうですね、僕は今エンジニア系のインターンしてるんですけど、
パソコンのコンピューターの、
はい、うん、社員さんとほぼ同じ業務をやってて、ただ出社が月曜と水曜だけみたいな、
週2、
週2です、
なるほどね、大学院じゃなくて東京大学時代は何してたの、
東京大学時代は、うん、日本放送っていう別のラジオ局
あ、はい、
で
有楽町の、
はい、はい、アルバイトしてまして、あのデスク補佐っていう業務なんですね、
はい、
なんかアナウンサーさんとかの夕飯を買い出すとか、
それデスク補佐なの、
コピー機を使って原稿コピーするとか
AD さんとか AP さんが
とかに近いですね、
なるほどな、補助で、
補助やってました、
なるほど、
高岸さんなんかすごそうじゃない、いろんなことやってそうじゃない
僕は、サウナで熱波師、熱波師やってました、
あれ大変だもんね、
あれあの、まあ、サウナもともと僕自分も好きですし、うん、熱波師として熱波師ネームっていうのもいただいてまして、
どういうこと、あの名前、
そうです、店長からいただくんですよ、
僕
は熱岸熱雪でした熱2個いただきました、
熱そう、
はい、大体みんな熱1個なんですけど、熱だとか、熱元とかなんですけど、
僕みんな名前もらうんだ、
そうもらうんですけど、熱岸熱雪でやってましたね、あとは、うん、早朝のうどんのアルバイトとかしました、うん、そのオーディションとかライブっていうものが昼から夕方、うん、夜っていうのが多かったんで、早朝で4時間ぐらいずっともうワンオペレーションでやってたんで、朝の5時からですね、まあ、早い時は4時半ぐらいから開けて、うん、オープンからやってましたね、はあ、やっぱどうしても
あとは
スポーツトレーナーやってました、スポーツトレーナーは、2年ほどかな、こう、まあ、プール室とジムとお会計のところ、 をこう1時間ごとに回ってで、まあトレーニングジムのところだったら聞かれたものはこうトレーニング所作を教えるっていう。
なるほど。
そうです、そうです。インストラクターですね、うん、のバイトやってましたね、う
ん、その自分でトレーニング隙間時間にできるんです
か。やれるんです。あ、すごい食いつきがいいですねできます。
最高ですね
池袋のスポーツジムでやってたんですけども、はい、そこはあの区が運営しているところなんですけども、はい、もう自由時間1時間休憩しっかりやってとかいうのを結構みんなやってました。ぜひぜひ。
いいですね。
インターンと合わせてスポーツジムのアルバイト北野さんにお勧めいたします。
検討してみます。
はい。このあたりで放課後は終了になります。今日の解説は日本経済新聞編集委員の山本ゆりさんこと監督こと山本ゆりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のマネ部員は東京大学大学院の北野和樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。ティモンディ高岸がお送りしてきました。さあ先週の投資信託に引き続き ETF ということで、まあ、両方なんとなく聞いたことあるけども仕組みだったり違いとかね全然知らなかったので今回も大変勉強になりましたね。まあ ETF が安いからといって全てがみんながハッピーになるわけじゃないということも分かりましたし、まあ、投資信託の存在意義というものもねしっかりあるということなので、まあ、6000と確かに300ぐらいチーム数も違いますし、なんか投資信託の6000のチームの内容もなんか気になってはきましたね。どういうチームの個性だったりとか編成が行われてるのかなっていうのもなんか深掘りしてまた聞いてみたいなっていう風になりましたね。まあ、ETF はやっぱり低コストっていうのと今のリアルタイムでの価格が知れるっていうのも確かになんか安心感が信頼感もあっていいサービスだなっていうふうに思いましたね。また勉強していきたいと思います。さて番組へのご質問やご感想は番組サイトにあるメールフォームからお寄せください。そしてラジオ日経公式 SNS もフォローしてください。お待ちしております。番組のご感想はハッシュタグマネーダイで投稿してください。明日からポッドキャストでも番組を配信いたします。また身近なお金の話など資産形成について分かりやすく解説するサイト JPX マネーブラボもチェックしてください。そしてビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリビズポッドキャスト by ラジオ日経では投資に役立つポッドキャストが豊富にラインナップされております。その一つこの番組もアプリ内で配信しています。ぜひアプリをダウンロードしてください。ティモンディ高岸宏行の学べばわかるマネー大学、お相手は高岸宏行でした。
この番組は東京証券取引所日本経済新聞社の協力でお送りしました。